皆さんこんにちは。枝豆エピソード21へようこそ。ナビゲーターは枝豆三姉妹、
長女沙織、
次女智子、
三女麻里がお送りします。2週間ぶりです。
はい、こんにちは。
こんにちは。今日はですね、久しぶりに私がこのファシリテーター役的なポジションで若干緊張してるんですけれども最近緊急事態宣言が東京では解かれて、だんだん通常の生活が戻りつつあるんですけれど、まだまだ私の場合授業がズームだったりとか、結構お仕事始まった人の中でもまだ自宅からお仕事してますよなんて人が結構いるなっていうのを聞いたりしてるところです。で、なんかそれに伴ってすごい周りでズーム使いをよく最近聞くんですけれど、お二人はどんな感じかなと思って、ちょっと今日は聞いてみたいなと思って投げます。
沙織さんどうですか？多分日本同士多分似てる感じだと思うんですけど、いつ始まったかとか、
なんか他のツールも試そうと思うんだけど、ついついやっぱりズームが多くなっちゃうなっていうのは、でもいろいろ選択肢はねあるはずなんだけどね、とは思うけど、まだそんなに疲れてはいないかな。
すごい。
どうだろう。
どれぐらい使ってますか？週に何回とか？
あ、でも大体毎日。
ああ、そうなんですね。
私1日多分3から6時間。
すごいですね。
すごい。
智子さんはどうですか？そんな使ってて疲れないですか？
そうですね。もう在宅が12週間目なので、まずそれが長いのと、あと私仕事上、もともとオフィスに行ってた時も、なんだろう、フォンブースっていうんですかね、なんか部屋、小さな部屋に入って、別の国にいる人と、ズームで、まあ、ズームじゃないズームは使いましたけど、基本、ビデオ会議で仕事をする仕事なので、なんか、同じですかね。あえて言うと、その、仕事じゃないズームが増えたじゃないですか、ちょっとコロナ。
確か
なので、それが、週末に、ちょっと前よりやっぱ増えたかなとか、キャッチアップしようみたいので、なんかこう前よりも人と話すのが増えた、前も多分少ない方ではなかったと思うんですけど、なんか増えたので、ズームが疲れるというよりはなんか座って話すのが疲れる、なのでバウンスボールに乗って話すとか、そうそう、あとは
工夫されてる
画面なしの時もたまにあるので、そうするときはイヤポッド入れて歩きながら、家事とかをし、なんか洗濯物を折りながら話して
る。なるほど、なるほど。
なんか私も
体的なものを、
どっちかというとそっちかも。いや、なんかいる場所が仕事仕様になってないので、だから、なんかそれでちょっと同じ姿勢で画面を見て、喋るっていうとこの体制にこう環境が伴ってないなって感じがして、
すごく分かります。
そうそうそう、なんかそこがあれだな、あんまりフィットしてない感じがまだあるな。
私もなんか耳が疲れてしまって、なんかイヤホンが
授業とか、
そうなんですよ、なんかイヤホンでずっと結構な音量で聞いてると、
授業だとそうかもね、
すごい痛くなって、で骨伝導イヤホンを導入したんですよ、うち。骨伝導ですね。耳をイヤホンみたいに、耳の中にギュッて入れないで、なんか耳のそばの骨の部分になんか振動が来るような配置にイヤホンが当たるんです。で、それで骨を通じて、なんか音が聞こえるんで、耳塞がれてないのに、なんか外の音も聞こえつつ、そのイヤホンの中の音も骨を通じて聞こえるっていう、すごいなんか便利で、なんかこれやり出してからちょっと耳ストレスだけは減りました。
そんなに耳が
疲れてた。五感の中で結構自分の強い五感ってないですか？私耳がなんか、強い。耳が強いって大変ですけれど、
敏感ってこと
ですか？なんか暗記とかするのも目で覚えるとかよりも、耳で聞く方が覚えられるっていうので、なんか覚えたいものは全部歌にして、自分の声で CD に録音して、それをずっと聞くと耳で全部覚えちゃうみたいな感じです。
すごい。
うん、でもありません、なんか目で覚えられるとか。
私は書いて
覚える。書いて覚えるですね。
あんま覚えるってことを最近したことがないんですけども、うんうんうん、なんか長い間、へえ面白いな、そんなイヤホンが
あるんです。おすすめです。
うーん、
ではあの全く関係ない話をしてからの今日のテーマに突然なんかジャンプするんですが、
全く関係ない、ね、はい、確かに、
うん、ちょっと今共通点を探ろうと思ったんですけど全くないです。難しかったです。
そうだね。
仕切り直しをしまして、今日はですね、あのともこさんがピックアップしてくれた話題で、結構身近にあるさまざまな形の流産というテーマでいきたいと思います。では最初にともこさん、あのよろしくお願いします。
はい、ですね、もともときっかけというか、まあ、枝豆トークのトピックにこれもあるよねっていうふうに去年、まあ、あのメンバーに投げたきっかけとなったのは、ニューヨークタイムズの新聞がですね、2019年の10月にあの流産を特集したテーマのなんかマルチメディアを活用した特集がデジタル版であって、で結構それがあのキャッチーな、こうなんていうのか、なんかメッセージ発信になったので印象的だったので、これも枝豆トークで話したいなと思ったのがきっかけです。でリンクを後であのノートの方に貼りますけど、なんかこうクリックするとパッと一番最初に1年で4回流産体験したっていうコメントの女性の内容から始まって、でリアル流産のリアルみたいなのの、あのなんか女性の MeToo のムーブメントがあったと思うんですけど、なんかある種の MeToo モーメントだよねみたいな感じで、その流産という必ずしも多くの声がなんかそのままあまり聞こえない、アメリカでもそうなんですけど聞こえないトピックの特集をするみたいなので結構話題になった記事がありました。で、まあ、沙織さんがね後でもっと多分詳しく話してくださると思うんですけど、なんかこう私も結構もう30代後半になると、実はこの子が生まれる前に流産をしててねみたいな結構共有してくれる人が周りに多くて、であのそういう風に個別に話を聞いてるのをちょっとトータルで考えると、いや結構少なくない数の人が経験してるけど、意外とその大きな声では聞こえてこないトピックだなと思って、なんか最近ここ数年ぐらいですかね、なんか自分が20代とかの時に思ってたよりも全然なんか確率高いんだなみたいなことを思い始めましたみたいな、そんな感じですかね。なんか 15% っていう数字がよく世の中で聞かれるみたいですけど、なんか流産にそもそもなんだろうな、妊娠が気づかないと流産っていうふうに気づかないと思うんですけど、妊娠気づかないで流産したケースもあるので、まあ、全体の妊娠の 15% 以上があのもしかしたら流産とか体験してるのかもしれないなっていうのを聞いて、だから結構それは多い数だけどその割には聞かないなみたいな思ったっていうのが背景ですかね。まあ、そもそもお二人はこのトピックに対してどういうふうな、なんかこう距離感を持って今まで感じてたのかとか聞いてみたいかなと思って、はい、ちょっと取り上げてみました。
私はメディアを自分で立ち上げる前に自然流産何回か経験してて、
あ、ご自身ですか？
そう全然あの今の会社作る前、全然前の話で、30代前半ぐらい、で、なんだろう、全然あの普通に自分ごとだったっていうか、だけどまあなんか繰り返してるみたいな認識は別になかった、まあ、そんなにすごく知識があったわけでもないんだけど、でもまあ会社に言えることでもないしって言って、まあ自分で淡々と夫と淡々と受け止めてたっていう感じで、まあそれがあって、まあこういう仕事をするようになって、で実際に流産を繰り返してしまう人の話とか、あとはまあ死産をね、された臨月近くなって。なんかの子なくしてしまうっていうことを経験された方の取材とかもするようになって、まあ個人 的には当たり前の流れとしてそこにあるものっていうそうそう、で比較的向き合ってきたんだけど、まあ、でもどうなんだろう、あの何かこう MeToo 的にこのテーマがムーブメントになってるみたいなことはあまり感じないので、なんか相変わらずこのテーマに関しては比較的社会全体としては秘められてるテーマなのかなっていう認識で今もいますって感じかな、自分の取り組みとしては。浜まりは？
私はそうですね、自分がやっぱり妊娠してから結構調べまくってっていうところが最初のなんかファーストコンタクトみたいなところですね。っていうのが周りにあんまりその妊娠した人がそんなに子供がいる人がいなかったっていうのもありますし、あとまあ多分流産しててもそんなに言われなかったんだろうなっていうのはあります。で逆に妊娠してからは結構流産 しちゃってみたいな話をされることもすごく増えたりとかしたんで、なんか本当妊娠がきっかけで全然世界がなんか変わっちゃったなっていうところはあります。で、あとは、なんか私の肌感としては、やっぱり、流産に関するその MeToo 的なムーブメントを感じていて、っていうのが、周りもそうなんですけれど、流産について記事を書いてる、記事というか体験談を、みんな知らないから知ってほしい、もっとこの大変さを知ってほしいみたいな、使命感というか、持って自分の体験をシェアするっていう人が、結構な数いるんですよね。4、5人いるんですよね。なのでそれは今までなかったことなので、なんか新しい動きだなと思って見てました。
なるほどなるほど。そうなんですね。そうですよね。その発信っていうのの量が、まあ、前ももちろんあったんだと思うんですけど、なんか多分いろいろ発信するプラットフォームも増えたからか、なんかよく見ることが多いなと思ってて、今回タイトルにはなんか流産って単語を使ったんですけど、沙織さんもおっしゃったみたいに、まあ、死産とかも含めるといろんな、なんか流産っていう名前がついてなくてもいろいろなこうロスっていうプレグナンシーロスっていうのはあると思うんですけど、一応さっきのニューヨークタイムズの記事はミスキャリッジっていう流産っていう定義で20週より前のプレグナンシーロスの話らしいんですけど、まあ、全体の流産の中でも8割ぐらいは最初の3ヶ月とかで起きるみたいなことは言われていて、けど英語で匹敵するのがあるか分かんないですけど、その不育症っていうその子供が育たないと流産多分関係はあると思うんですけど、なんかその不育症っていう単語を使ってツイッターでなんかものすごい発信しているブロガーさんを私もなんか発見して、なんか3回不育症で多分流産をされていて、で、その後うつ病治療してっていう感じでこう漫画とか記事を書いている、多分もしかしたら沙織さんご存知の方かもしれないですけど、和塚さんっていう方のツイッターとかを彼女とかその発信ものすごいしていて、なんか彼女をフォローしている人たちとかもちょっとこう追ってみると、なんかみんなそのミッドじゃないですけど発信というか、なんかオープンにコミュニティをこう求めてて集まってきたみたいな感じの人が多くて、多分数年前とかこういうのなかったのかなとかちょっと思ったりはしてます。あとは、海外の妊婦さんのコミュニティとかっていうのでもやっぱりそのプレグナンシーロスに関する似たようななんか発信、ちょっとそのアスカさんみたいなその日本のパブリックに向けた発信っていう感じじゃないんですけど、やっぱ情報結構似たような人を探したいっていうなんかエネルギーを持った人とかがいろいろ情報をシェアしていて、一人なんかすごいなって思った人はトータルで、多分7回流産をされていて、でその後ようやく生まれましたみたいな共有をしている人もいて、その人だいたい 5週間7週間12週間どっかで流産をされているのを繰り返された方だったんですけど、それで出産されてて、なんか他の人がすごい勇気をもらってて、なんかすごい投稿による社会的インパクトじゃないですけど、のを見てたりとか、あと MeToo のちょっとムーブメントに関わるかもしれないんですけど、2019年結構そのなんか流産にかかった医療費、アメリカで医療費が結構いろいろ問題になりやすいので、その医療費がやっぱりなんかこう流産してすごい精神的に辛い時に何十万とか請求が来るっていうのの、辛さみたいなのを発信してる人もちょこちょこいて、で、あと会社のポリシーもすごい遅れているので、その流産で、産休というか、あとはまあ病気の なんか療養手当とかももらえないとこがやっぱ多いので、うん、なんかそれに対してなんか物申すとか、うん、それをなんか全然こう違う、うちの会社はすごく手厚いですみたいなのをやってる数少ない会社のことが取り上げられてたりとか、うん、まあ、そんな感じでちょっと少しそのプレグナンシーロスに関する社会のこうなんかしなきゃいけないよねみたいなのはちょこちょこっとアメリカの中でも出てきてるっていう感じを、まあ、個人的には受けているんですよね、うん、まあ、日本はまだまだかもしれないですけれども、
うんうん、日本はやっぱり2人が言ってる通り個人としての発信は上がってきつつあるんだけど、
うん、
なんか本当にこう変化の第一フェーズ、まだゼロ時フェーズかもしれないと思うぐらい、多分それで初期に起こる反応の話で、匿名実名含めて、流産体験を知ってくださいっていう発信はよく見るし、それを拾いながら私がここから扱っていくトピックの話にもつながっていくんだけど、そういうことをこう声を出すっていうことはやりやすくなってるけれども、なんかこう、うん、とはいえ片や私が冒頭であんまり変化を本質的に感じられてないって言ったのは、なんかそこに対して日本の社会がどうしていこう、対応していこう、組織がどう対応していこうみたいな流れっていうとか、話とか声みたいなものってほとんど聞かれないんだよね。でそれに対する記事も大手メディアもほとんど書かないし、
うん、
っていう意味では私はムーブメントにはまだ正直ほど遠いなってこのテレビに関して思っているし、なんかこう正直私みたいな零細メディアが一人で細々とこんなことをやってるようなレベル感の話で本当はないのに、なんかこうもっと大手さんとかがガンガン取り上げて、でこう社会変革につなげていって、そういう人が仕事を例えば失わなくてもいいとか、ポジションを落とされなくてもいいとか、会社で例えば組織で言われないこう中傷みたいなことを受けなくてもいい社会にしていかなければいけない、まさにテーマなんだけど、地続きなんで、なんだけどそういうこととは全然もう全くすごい前の話で、個人がこう必死でこうつぶやいて分かってください、分かってくださいって言ってるっていう、すごくこう大会に小石を投げるようなまだ正直フェーズだなっていうのは感じます。
まあアメリカでもかなりまだまだ初期で、まあ、大手メディアが取り上げ始められてるところが多分日本の違いですけど、うん、まあ、会社とか個人の、あとは社会とかもちろん全然保証はそんなにないので。と思いつつ、とはいえなんかメディアのそもそも取り上げられ方的にもまだちょっと違いはありそうですよね、聞いてると、う
んうん、確かに大手メディアでは全然見ないですね、
うん、ただ対象層、読む対象層がここのなんか世代じゃなかったりとか、新聞の、まあ、新聞とかテレビのメイン層がもしかしたら、あれですよね、なんかこう今回コロナのこともあって、なんかその子育て世代が、あと子供がいる、それが人口の何パーセントとかたまに数字を見るんですよね。なんかいかにその育児サポートが、十分じゃないと仕事復帰も大変だみたいな、なんかそのコロナのロックダウン後の話、うんうん、で友達が子育て世代で言ってたのは、やっぱりそもそもやっぱ会社の社会の中で結構マイノリティ、子育てしてる世代、両働きで子育てしてる世代が少なめだから、なんだろう、多分政治のこう決める人たちの割合的にちょっと小さいっていう話はしてたとかも少しあるのかなとか、その社会の割合ですよね、多分どれだけその人たちのイシューが重要かみたいな。
まあそうですね、奥さんからいろいろアメリカの現状を踏まえてお聞きしたと思うんですけれど、沙織さんはやっぱりメディアとかされてたり、ご自身が経験もあるということで、いろいろこのテーマに関しては多分考えられていることいろいろあると思うんですけれど、
そう、なんか今日は、まあ、そういう意味ではちょうどタイムリーにね、自分の記事で特集を組んだので、
うん、
でなんかそこからちょっと中身も含めて紹介してもらいたいし、手前味噌だけど本当に社会的意義のある記事を作れたなと思っているので、
なんかこうこれを契機にむしろ大手さんが取り上げてほしいなって思ってるんですよね。別になんか自分のとこが有名になるっていうことをあの意図して作ったメディアではないので、ここでこう社会的議論が起きていくっていうそのこう初めの呼び水になってくれたらいいなって思っているので、なんかこうそういう意味ではこう2人の力もぜひ借りたいなと思ってるんだけれども、なんかこう私がそれをやろうとした最初の理由としてはこうすごいフラグが立った記事があって、なんかそれがハーバードビジネスレビューの記事なのね。で今年の1月にあの出た記事で、これが結構バズってたと思うの確か。後でノートにも貼ると思うけれども、流産や死産を経験した人の職場復帰をテーマに書かれている記事で、あの働きながら流産とか死産を経験する人のリアルってことを紹介していて、でかつその人が職場に戻る時、お腹のお子さんと別れを経験して、でお休みをして、で職場に戻るってプロセスを経るんだけど、その時にこう抱える苦痛とか、あまりこう言葉にされないあの本人特有の悩みとかっていうことが、その人が働き続ける上でどういう影響を与えるのかとか、組織側はその人に対してどういう手当とかサポートすべきかということを結構ね、かなり詳細に書いている記事で素晴らしかったのね。で、ただ、問題は、日本人の記事ではないのよ。翻訳記事なのね、これって。だから、日本の職場の中の様子とか、こう、日本の、こう、マネージャー、組織マネージャーが、そういう当事者、日本人の当事者に対して何をすべきかみたいなことは一切振られていなくて、完全に翻訳のものでバズっているっていう、その現状がなんかすごく、こう、私は違和感を持ったのね、正直。これって、いや、割となんか日経ビジネスとかそういうところが日本人のそういう実態を、特集してても全然おかしくないテーマじゃねって思ったんだよね。比率を考えるとこれだけたくさんの人が悩んでる。
確かに。
だけど、そういうものって正直私が知る限りは、大々的なものとしては見たことがなかった。ので、結構由々しき問題だなっていうふうに思って、で、それでそこからフラグが立って、なんか自分たちでできることをまずやろうって思ったっていうのが、特集を組んだ経緯。
なるほど。なるほど、なるほど。この記事知らなかったです。
あ、本当に？私も知らなかったです。
知らなかったけど、中にイギリスとアメリカのことがちょろっと書いてあって、それは私も自分がアメリカのことを調べるときに、結構イギリスが出てくるんですよね。なんかやっぱイギリスの方が少し進んでる。
そうなんだ。
サポートがあって、まあ、もともと健康保険とか、産休の長さも全然違うので、まあ、イギリスの方がいいっていうのはなんか想像はついたんですけど、結局、イギリスとアメリカでもこんな違うし、アメリカと州によっても違うし、なので、やっぱり日本は日本の記事がないと、日本の人には全然わからないだろうなとは思いますね、声を聞いて。
そうなんだよね。だからなんかそれもそこもそういう意味も含めて、なんでこんな大事なことが日本人の記者で日本人の言葉で語り尽くされてないんだろうって違和感も含めて、私は結構この記事が広まったのかなっていう印象を持ったんだよね、当初。
広まってた人たちはやっぱり女性の、会社ですかね。なんかその企業の人材系の、
人材系の人も多少結構拡散してたと思うし、でもメインは当事者層、そういったとか見てると仕事を持っている女性、で、ユーザー資産の経験がある女性が広めてたケースが多かったかなって。
なるほど、なるほど。ほんと最近ですね。まあけど翻訳が最近ってことは、現場は英語版はもうちょっと前に出たんでしょうね。
そう知れない。
いいな。死産の後の休業制度って何もないですからね、今。
そうなんですか？
ありました。ありました
。死産はこれから話すけど、ちゃんと休める？
休めるんですか？じゃあ流産はダメ。
ダメというかない、
いや正確には、産休が認められるのが4ヶ月以降にお子さんが亡くなるケースで、うん、4ヶ月以降っていうのは、うん、正式な定義でいうと流産も死産も両方含まれるので、それ以降は産休が、正当に認められる、うんまあ、その産休扱いで休まなきゃいけないってことの苦しさもまた別の意味であるので、それはちょっとこう、もう少し考慮しなきゃいけない話なんだけど、休めないわけではない。逆に3ヶ月以内だと高級がないですね。
4ヶ月って何週目ですか？イギリスがその24っていう一応ラインがあって、24週って言ったけど、もう6ヶ月以降ですよね。だから日本は意外と早い、4ヶ月。
うん、あ、そうですね。そう考えると早いですね。
うん、そうですね。まあ、ただなんか、あれですよね。どっかであの男性の育休の話をした時もそうでしたけど、制度があるのとなんか心置きなく取れるのは全然ちょっと違う課題というか、この産休があってもどうなんですかね、多分
なんか私が読んだあの流産系の記事の人は休めなかったみたいな感じの書いてる人が多かったんで、てっきり休めないのかなとか誤解してました。
多分すごく早い段階のルーナなんじゃないかしら、多分販売って言った人たちは。
じゃあ3ヶ月以内でも辛いですよね。なんか3ヶ月以内のルーザーの友達結構いますけど、もうなんか精神的に辛いのに次の日とか、次の日というか、なんか次の週から出勤とかもなんか聞いてるとすごい辛そうで、4ヶ月以降と3ヶ月以内でなんかルーザーの精神的な身体的 なんかショックが大きくそんなに違うわけじゃないような気もして辛そうですよね。
結局のところ休めても辛いし休めなくても辛いっていう話。
確かに確かに、そうです、ね、仕事でこうなんかこうなんか気が紛れた人もいるかもしれないです
ね。そう、っていうなんかリアリティみたいなことっていうのを、ツイッターで初め投げかけて、で32人の人が集まってくれて結局、で、その方々にかなりこう詳細なアンケート取材項目を作成して、でアンケート取材を結構したのね、でそれで回答してくれて、でなんかそれをもとにものすごいボリュームになって、かつこう省けるところもないぐらい濃厚な、回答だったので、できるだけ省かないって方針を取って、で、全部で1万字、もっとあるな、2万字近いかな、全中後編で3部作の記事にしたですね。で、なんかまさに、それは私がこう、ハーバードビジネスレビューの記事を見たときに、違和感を感じまくった、これって日本でちゃんとこういうことを取材して紹介しなきゃダメじゃねって思ったところをまさに実現した内容になっていて、こう、当事者がね、職場で働きながら体験する喪失体験。と、あとそこからの職場復帰を日本の会社企業がどうサポートできるのかってことにフォーカスをした記事っていうのを作って、で多分知る限りこんなにこう詳細にそのレポートを紹介した記事って多分存在しないのよ。本当にこう何度も言うけど、本当はもっとこう大きなところを紹介すべきはずの話だと思うんだけど、
そう
で、なんかおかげさまですごい反響があって、でかなりまあツイッターとフェイスブックとあとインスタで、すごくいろんなリアクションもらったっていう、経緯があって、で、まあ、トピックとしてどういうことを書いたかっていうと、やっぱりこう、このテーマの特有の難しさがあるよねと、で、かつその世の中に、なんかこう、みんなこう、個人、バイネームベースではインフルエンサーの人も含めてそういう体験ありますよね的なことは当然ね、ちょっとずつこの時代だからどのテーマにおいてもさ、それは前数年前と比べれば格段に 知られるようにはなってるんだけど、うん、ただ社会全体の受け皿としてはまだ全然十分知られていないことというか、まだ自己責任の話なんだよね、もっと言うと、
うん
うん、そう、自分で好きに妊娠してそれで、ね、結果的に流れてしまった分には自分で、うん、あの秘密裏に会社に迷惑をかけないように処理をしてくださいということなんだよね、うん、言い方悪いけど、そうそうそう、だな、そのための制度は十分整えてるじゃないですかと、そういうことなんだと思うんで、ね、言い分としては、日本社会としては、
うん、
だからあとのそのね、さまざまなメンタルも含めた ケアというものはご自身でどうぞと言われているっていうことだと思うのよ、うん、なんでそれは本当にそうですかということっていうのを問うていかないといけないと思っていて、制度だけの話じゃないですよねと。で、制度もあの多分あの確かに他国と比べると、各国と比べるとすごく綿密に作られているとは思うけれども、でもそれでもだからそれであぐらをかいていていいんでしたっけと、テーマのその、なんだろう、深さを考えた時にね、もっとできることありますよねっていうことを問うていくってことをやりたかった、で、もっと具体的に言うと、まず、さっきもちょっと話したけど、まあ、早い段階で流れてしまう場合っていうのは、うん、まあ、それこそ本当に会社に言わずに、言えずに、有給で自分のこう休みを使って、で子供を書き出す手術をして、で一泊、うん、あ、一泊も本当にその当日とかに戻って、会社に戻って出勤してたりとかっていう人全然いるのね、普通に。
それ体力的にあの出勤できちゃうんですか？相当無理されてないですか？
うん、相当無理してると思うし、まあ、それは本当ケースバイケースだから、ライトな場合もね、当然肉体的な負担はライトに済んだっていう場合もあるかもしれないけど、でも精神的な、ね、負担は本当に望んで望んでよっとできた、例えば授かった子供だったりした時に、あの、うん、早いからダメージが少ないかって必ずしもそんなこと絶対ない。そういうことを繰り返してる人、保育所の方とかね、特に早期で何度も流れてしまう経験をするので、なんでなんかそういう人もあのいる。でなので会社に言えて、会社から理解されて、休みを取れて手術を受けられるって人は相当ラッキー、ある意味。でそうでない人の方が実体感覚的知的には多いなっていう、ところがあるっていうのが、まあ、早期の話だし、で逆に、4ヶ月以降だと、さっき話したように産休、いわゆる産休が取れるだけれども、なんか想像してみてほしいんだけど、子供がもう死んでしまってるのよ、で死んでしまってるのに産休を取らなきゃいけない、あなた産みましたよねと、で本当は祝福されるはずなのに、祝福を誰の祝福も受けることもできないで、一応制度的には産休だから休んでくださいと言われるっていう、この苦しさ、
しかも4ヶ月だったらまだ周囲に言ってないかもしれないし、お腹に出てこないかもしれないので、なんか言ってないのに、あの人休んでる、なんでだろう、
言われる。
あの人事の人は産休って知ってるかもしれないけど、周りの人はなんであの人休んでるんだろうになります
よ、本当にそう。だからどのあたりの月で流れたとしても、亡くなったとしても、その時々特有の辛さがある、あのそれは4ヶ月とか、ミドルあのマンスでそうなった場合はそういう苦しさがあるし、逆にもっとどんどん進んでしまって、明らかに態度があって、あのあこの子との生活どうなるんだろうって想像をめちゃくちゃリアルにあの抱き始めた7、8、9ヶ月の方々の死産っていうのを全く想像を絶するよね。でもそういう人たちも産休を取るんだよね、会社に対しては。もうあの会社の人からも頑張っていってこいよみたいな、あの名前決まったら教えろよみたいなことをめちゃめちゃ言われまくってる時に、さて子供が亡くなりましたっていう時のこう、こう言葉こう超えるよね、なんというか、そう想像の域をもう本当に、しんどすぎて。っていう、まあ本当にだから休めても辛い、休めなくても辛いっていう話、そうが存在していて、なんかそのそこにかける言葉とか、そこにするべきサポートっていうのを十分本当に会社とか組織を理解してますかと、制度を整えましただけじゃないところで、っていう話 か、まあ、その渦中の話だし、うんうん、もっと言うと本当にその後職場に戻っていくわけなんだよね、その人たちがね、
うんうんうん、
でなんかこうあらぬ噂を立てられてるんじゃないかとか、なんかこうすごく私が蔑まれるっていうか、うん、哀れまれるんじゃないかとか、
うん
うんうん、あとはどんな言葉をかけられるか、まあ、こうちょっとしたことでも類線崩壊してしまうよね、割とメンタリティになってる方も多いから、そうするともう本当一挙手一投足が怖くてしょうがない、周りの人の、
うん
うんうん、そういう抵抗感、まあ、そもそも私この会社戻れんだっけみたいな、こう、まあ、やめた方がいいんじゃないか、うん、こんな私は、うん、いる価値がないんじゃないか、うんうん、まともに働けないんじゃないかっていう、あの、うん、マインドになってしまうっていうケースが、うん、飛鳥さんの、ね、ケースもそうだけど、うん、同僚が、
香織さんも、
うん、
うん、あ、そうですよ、同僚で、
うん、そうそうそう、
先生とかいたりとか苦しいんですね。香織さんが冒頭で仕事をこう辞めちゃう人もいるっていう話をしてましたけど、うんうんうん、それはみんなやっぱ自分から辞める人が多かったんですか、そのインタビューした人の中で辞めた人がいたとしたら、
うん、やっぱりまあね、さすがにこう明らかな、うん、この場合またハラではないので、なんていうんですかね、うんうんうん、こうリューザーハラスメントっていう、やめてください的な、ね、ところでやめた人っていうのは当然多くはないんだけど、一部はね、うんうんうん、そうい う, こう直接的な言動でもう耐えられないって言ってやめた方もいらっしゃるので、うん、絶対に一人もいないとは言い切れないんだけれども、さすがにね、このご時世そんなにあからさまなことは起きにくくなって
ます。そうですよね、うん、
とはいえやっぱりその明らかに引き金になる何かの出来事が起きているんだよね、聞いてると、
うん
うん、それはこう正しくない声掛けだったりとか、うん、正しくない対応、うんうん、からそこから引き起こされていることがやっぱり見ていると多い、
うん
うん、で当然正解はない、人によってね、こうしてほしいと、欲しい、こうしてほしくないとか違うんで、うんうん、だからこう、うんうん、それを一人ずつに個別にこうね、全て完璧に把握して絶対にこうそういうダメージのない対応するなんてことは人間不可能なことは当然分かりきっている、うんうん、ただ分かりきっているけれども、でもそれにしてもちょっと寄り添い方のノウハウとかスキルセットの習得が足りなすぎませんかってことを言えると思うんだよね、
うん、
だってそういうことを学ぶ場が一切ないんだもん、マネージャーにしても現場にしても、
うんうんうん、確かに、うん、しかも男性がまだまだ多かったりします。
そう、仮にね、本当に奥さんが流産死産を経験していたとしても、家庭内でさえもう本当のグリーフみたいなものは、うん、旦那さん側、うん、マネージャー側分かってないかもしれないよね。
うん、
奥さん一人が態度乗り切ってる感じが強いから、実際
に、うん、
そう、
なるほど、
うん、
今中三編になって公開されてるって言って、本当にこの収録のつい最近ですよね、うんうんうん、
そうそう、ちょうどタイムリーに、
そうですよね、
たまたま。
で、後編はまだ出てない。
後編は、うん、まあ、直近で、この収録のタイミングではまだ出ていなくて、
うんうん、
で、直近で1週間以内ぐらいにはリリースをされる予定っていう感じです。
いやー、これ、私も読んだんですけど、本当、生の声がたくさん載ってて、すごいですよね。うんうん、
いや、そうですよね、私も見ましたけど、なんかこの最後どういう感じの記事になるのか、
すご
い、
気になりますよね。
気になる。
なんかもう中編までで結構なボリューム感で、
そう
これをどう後編でまとめるのだろうって。しかも中編の時点ですでに提言がいろいろ行われてて、
うんうんうん、
かなり参考になりますね、これは。
ありがとうございます。
うわ
なんかこういうことを、なんで本当私の頭はどうしたら社会にインプルメントしていけるのかっていうことしか今考えてなくて、このテーマに関して言えば、まあ、かなり今回深く向き合ったので、でなんかやっぱりこう自分が自分のできるツールを使って発信するってことは当然あるんだけれども、なんか社会制度とかシステムになんかこれをちゃんとこう稼働させていく、なんていうか、息遣いのあるものとして、実際にこう人がこれに対して対策を練るとか、組織が変わっていく こうのりしろを作るとか、なんかそういう動きにつなげていかないことにはこう多分、個人が個人の体験を言ってますっていうだけ以上って思ってしまうので、あまりにももったいなしすぎるし、でなんか本当にこうなんて言うんだろうな、なんか社会課題の重要度に優先順位をつけるつもりは全くないんだけれども、まあ、とはいえその統計から考えると、あのこう不妊治療している当事者よりももっと多い話で、なわけで、なんかその、あの、なんだろう、だから不妊治療のお話は後でいい立ち出てないよ、ないんだけれども、ただなんかこうもっとこうなんだろうな、これだけ当事者の多い話であることであるがゆえに、なんかまあとはいえその喉元過ぎればってなってしまう、その後こう埋めていたらその時のことを忘れてしまう人も多いかもしれないし、
確かに、
っていう中で、まあとはいえその渦中の人が本当にこの死ぬような苦しみをたどるっていう、ことで、なんかもしかすると仕事のポストが格下げされていたりとか、あの人はちょっとあだからねみたいに社内で言われて、居づらくなってしまったりとかってことが、なんか起きてることが女性活躍全体の足かせになってる可能性があるんだとしたら、なんかもっと本腰入れてちゃんと変えるってことに向き合わなきゃいけないんじゃないの、っていうことを言いたいし、なんかそういう人、力がある人たちに届いてほしいなっていうのをすごい思っている
。確かにそうですよね。どうやったらその社会のムーブメントにつながるんだろうって、他のいろんな事例であるじゃないですか、なんか例えば事実婚でこうムーブメントがこう広がって、あの夫婦別姓の話でこうあったりとか、 LGBTQ の話でこうなんだろう、パレードとかを通じてこう認知が高まったりとか、なんかいろいろそれぞれいろいろなトピックで日本でもちょこちょことこうあるじゃないですか、波が。でこのトピックに対しての波の起こし方みたいな、その他のトピックで日本でもあのムーブメントが起きたのと比べながら何ができるかなってなんか考えていきたいですよね。確かになんかこっちの方が全然その、触れたことのある人の数は多いような
気が、本来はね、そうそう多いはず。
象徴的に言うと管理省庁で言うとやっぱり厚生労働省っぽいですよね、これは。そうなんですか ね、
厚労省とあとはまあ経産省なんだろうね、働くっていう観点で言えば。
ああ、
そっか。
なんか、やっぱり制度ってなると、こう、省庁に向けての動きとかも結構大事かなって、なんか周り見てて思うんですけれど、なんだろうな、結構最近多いのがやっぱり署名とかですよね。署名サイト使って、署名をしてそれをアンケートとともに省庁に提出して、それを記者会見して取材してもらうとかは、なんかあのハラスメント We Too Japan とかもそういう動きをしてましたよ、確か去年か一昨日かな、なんかそこもすごい良いアンケートをやっていて、提出してってやって、でそれで確かかなりあの変化がありましたよね、ハラスメント項目に関しては。なんかそれぐらい国が動いてもいい、なんかトピックな気がします
ね。でちょうど本当タイムリーに不妊治療に関しては、結構ニュースになってたから2人も見たかもしれないけど、政府がパブリックコメントを、あの少子化対抗を、の内容を5年に一度改定するっていうタイミングがちょうど来ていて、でそれに対するパブコメを出してたんだよね。でなんかそこに、本当にこうあの今かなりツイッターで動きが起きてきてるので、あの不妊と不育の当事者の皆さんが中心になって、一気にパブコメ上げましょうという、なんかそういう声を上げたのね、何人かが声掛けをして、でなんかそれで集まって、なんかかなりこう通常のあの前の5年前とかその前の5年前とかと比べるとかなり大きな数のパブコメが集まって、でその中のこう結構な比率、確か4割だったかな、が、実際に不妊不育の当事者からの声が占めたらしいのね、それ他のテーマよりも、っていうぐらい風が起きて、でなんかそれで実際に今回その少子化対抗の改定案に、こう、不育は残念ながら漏れてしまったようなんだけれども、不妊に関しては、不妊治療の保険適用の検討を正確に始め、正式に始めますっていうことが、こう、明記されたっていう、こう、歴史的な出来事が起きた それってこの界隈の人たちでは本当にもう奇跡の中の奇跡みたいな話で、まあ、絶対に無理だって言われていたので今までは、そもそも病気じゃないっていうふうに国は見立てているので不妊のことを、なんでそれをこう保険特許するのはそもそもおかしいというロジックでずっと来てたものが、ある意味、覆された、される可能性がある。まだね、絶対に保険適用されるわけではないので、まだ検討が始まる段階なんだけど、ただこの国の腰の重さとか、明文化することで、それが既成事実になってしまうことのリスク回避みたいな姿勢を鑑みると、明文、そこに書かれたってことだけでものすごい価値なんじゃないかなっていう。
いや大きいですね。
そうそう、もう当事者からすればもうこう本当にもう歓喜の叫びを上げるような話なんで、これって。そうそうそう。なのでなんかそういうことも参考にしながらこのテーマでこう何かこう起こせていけたら一生起こしていくべきテーマなんじゃないかなっていうのをすごい改めて思っています。あとまあ本当に国もそうだし。公的機関もそうなんだけど、本当に組織ね、組織が変わるっていう、組織セクターで変わっていくっていう企業に対して、ことをしなきゃいけないテーマだと思うので、
まあ、ちょっとなんか女性活用っていうのもちょっとこう、国もちょっと言い始めて、会社もちょびっとゆっくり動き始めてみたいな、なんか、両方一緒にこう、勢いをこう、なんだろう、盛り上げていかないといけないです。特に日本は、大企業というか企業で働いている人がまだまだ比率は多いので、会社が変わってくれないとっていうのはありますよね、きっとね。会社、まあ会社が変わって、かつ会社の中でもその意識がゆっくりとでも変わっていく、人材系のところでもやらなきゃいけないんだと思うんですけど。なるほど。
なんか、この話も、かなり尽きない感じですね。後編が出たらまたやってもいい。
確かに。ぜひ。どうしたら変化の潮目が作れるのかみたいなテーマで、他の事例とかも参考にしながら、アイデアベースでディスカッションするとか面白いかなって思ったりも話してて。実際にね、変化の潮目が作れてきた潮流のテーマっていうのが存在するから、他に。メイトもそうだけど。
そうですね。なんか整理とかもちょっと似てるなって思いました。なんかソリューションの出し方は違うんですけれど、整理もすごい話しにくかったりとか、会社に辛さが分かってもらえないとか、で、まあ、ほとんどの女性、ほとんどっていうかなんか、まあ、全ての女性がなりうる事柄で、なんか生理休暇とかも出てきたりとか。
そうだよね。
なんか枝豆で昔その生理の話をした会があったじゃないですか、はい、でも半年以上後ですけど最近生理用品の新しい商品の話とか、なんかコマーシャルとかなんかすごい変わってます、変わってるっていうか新しいのがどんどん出て
く
るイメージがあって、なんか2年前にはそんな感じじゃなかったのに、なんか変化の潮流がどっかからやってきたみたいな感じは、
本当ね、生理はね、一気に来てるよね、
ですよね。それこそ沙織さんがおっしゃってたよね、その企業の動きも大きいですよね。企業側が新しいなんか、ナプキン出したりとか、広告出したりとか。
広告ね、そう。
やっぱ企業が与える社会へのインパクトって本当大きいので、そこもなんか出てほしいですよね。
会社と企業と、なんだ、政府が動いたらメディアも動くじゃないですか。そういう。のは結構日本の社会ですごい大きい存在します。大プレイヤーが動くっていうのは、
これはまたぜひちょっと
やりましょう。
出ていただきたい。はい。
続編を。
続編を。もう続編だけでまたなんかシーズンが一個作れそうなぐらい続編したいものだけだなって最近思います、
ね。だいたいなんかね、
確かにいろいろつながる、
そういろいろつながって、あれこれもまた
聞きたい。ね、追加トピックがどんどん出てくるもんね。昔やったテーマでも。
いいですね。じゃあまだ他に何か言い残したことなどがあれば。
なんか今回のエピソードがあったのでなんか今後さらに意識して見るようになりそうですね。私なんかあんまりその当事者の会の話とか不妊不育のなんかこう パブリックコメントがなんとかとか、あんまりそんなに細かく日本のは追っていないので、なんか、あ、そういうことになってるのねっていうのを今日初めて知って、なんか、より意識しそうな気がします。
ぜひぜひ。
ソーシャルメディアとか。
うん。私はなんか昨日ちょっと、なんか体調悪くて夜眠れなかったので、全体的にテンション低めですいませんでした。いつもより声のトーンが。多分
いやトピックだからかなと思ったんですけど、
うん、この後寝てください。はい、
ありがとうございます、う
ん、はい、ではそろそろお別れの時間にしたいと思います。枝豆トークいかがでしたでしょうか。月に数回ゆるゆると配信をしていきます。次回のお題もどうぞお楽しみに。サイトもいろいろと更新しています。でノートもともこさん中心にたくさん情報を詰め込んで書いていますので、ぜひ見てください。皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのリクエストも大募集です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。